本日は、千葉北総教会の創立20周年、昨年創立20周年を迎えられたんですけれども、私たちの教会が20年前に親教会群の一つとして、奉仕をさせていただいた、その教会が20年経って、その創立20周年をお祝いされたということで、今日は北総教会の役員の方がこの教会に、この礼拝にお見えでございます。私たちが成したこと、それはもう私たちの中では少し、消えかかった記憶になっているかもしれないけれども、ちゃんと北総教会の方々は私たちのことを覚えてくださっていた。それをこうやって、20周年ということで報告に来てくださったということ、私は本当に嬉しく思うのであります。この教会で私たちはいろいろな出来事が起きました。困難なこともありました。そして大したことは私たちしてないと思っていたにもかかわらず、私たちを用いてくださる神がおられた。そして今、その実りというものを私たちがこう見させていただけるという幸いに預かっているのであります。ご一緒にこの礼拝を守っていきたいと思います。今、私たちは受難節の中にあります。そして私たちの日々の生き方を見直す時が与えられていると思うんですね。今日はこのニコデモという議員のことと、それから旧約聖書ではアブラハムのことが聖書で示されました。アブラハムというのは、皆さんよくご存知のように、神様に言われて自分の生まれ故郷を去って、神様の言われる場所へ行った、そういう人です。そのアブラハムは、いわば富や名誉や身分、健康、長寿などを手に入れた。ある意味で現世的な利益という観点で見たときには、非常に繁栄をして、現世的な利益を手に入れた人物であるというふうに言えると思います。そしてこのことは、イエス様がニコデモに語った永遠の命という、いわばこちらは霊的な利益をあらかじめ示す出来事であったのであります。ヨハネによる福音書3章1節から17節に聞いてまいりたいと思います。イエス様の時代にニコデモという最高法院の議員がいました。最高法院というのは、今で言えば国会と最高裁判所を兼ねたようなところですから、そこの議員というのはとても高い地位の人であります。この人はファリサイ派に所属していて、信仰的にも尊敬される人物でした。このような地位や名誉を持っていたニコデモは、現世的利益を手に入れた人であったと言えます。ファリサイ派の人というのは、旧約聖書の律法を厳密に守って生活する人々でした。そしてニコデモはその生活ぶりでも人々の尊敬を勝ち得ていたと言えるでしょう。そのような彼の日常にイエス様が現れました。彼の知識や経験では理解できないことがイエス様の周りで起きていました。イエス様は各地で印、すなわち奇跡を行い、多くの人がイエス様を信じるようになっていました。ニコデモは密かにイエス様がどのようなお方かを知りたいと思っていましたけれども、彼はファリサイ派に属する議員という身分のために、白昼堂々とイエス様に会うことはできませんでした。 同じ派の人々の目が気になったのだと思います。それで夜にイエス様のもとに来ました。イエス様との問答が始まります。二節にニコデモがイエス様に言った言葉、神が共におられるのでなければ、あなたのなさるような印を誰も行うことはできないからです。というのは、ニコデモがイエス様につまずいている。つまり、イエス様という人がこう頭の中から離れない、そういう状態になっていたことを示しています。イエス様の行う印は、人間の技ではないし、魔法でもないということを理解しています。そう理解していますけれども、ファリサイ派の人間としては、イエス様は神の子であるというふうに認めることは決してできないわけです。しかしながらイエス様が行った印は、神によらなければ起きないという、その自分が見聞きしている現実もあるわけで、その狭間にニコデモは立たされています。イエス様の答えは、どうだったかと言いますと、そうだとも違うともいう答えではなく、はっきり言っておく、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない、3節の言葉でした。この言葉は、ニコデモを信仰に導こうとされている言葉です。ここに新たに生まれなければという言葉がありますけれども、この新たにっていうのは、原点のギリシャ語では、新しくという意味と、上からという意味があります。ニコデモはイエス様の言葉を、新しく生まれると理解しました。しかしイエス様は、上から生まれるというところに重きを置いて語ったと思われます。上とは聖霊。つまり、人は聖霊から生まれなければ神の国を見ることはできないとイエス様は言われているのです。ここでまた生まれるというのは、受動態、受け身の言葉で書かれていますので、日本語ではちょっと表現がおかしいんですけれども、生まれさせられたというふうにイエス様は言ったわけですね。ですからイエス様の言葉をもう少しギリシャ語の元の言葉に近づけて言いますと、人は聖霊から生まれさせられなければ神の国を見ることができないというふうに言われたのであります。これはちょっと否定的に言っているわけですけれども、これを肯定的に表現しますと、人は聖霊から生まれさせられれば神の国を見るという、ニコデモを信仰に導く祝福の言葉であることがわかります。このイエス様のニコデモへの言葉は、アブラハムに主なる神が私が示す地に行けと言われた創世記12章1節の言葉に匹敵するものです。なぜならば、今までの自分の生き方を捨てなさいというふうに言ってるわけです、イエス様は。一方ではね、そして新しく生まれた生活をしなさいと言ってるわけですから、もう今までの自分を捨てろというふうにも言ってるわけです。そこには信仰的な決断が必要なわけです。アブラハムが具体的に自分が住んでいるところから旅立ったように、ニコデモに今いるその生活から、考えから、そこから旅立ちなさい。もうそちらをもう忘れて、捨てて、新たに旅立ちなさいっていうふうに言ってるわけですね。それは、ニコデモが自分が持っている律法の知識やユダヤ人という誇りを捨てて、イエス様を救い主と信じて神の愛に生きる信仰的決断を促しています。それは、わけのわからないところに出発する飛躍です。イエス様とニコデモの問答が続き、 イエス様は今度ははっきりと、五節ですけれども、誰でも水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできないと告げました。厳しい言葉ですけれども、これも肯定的に表現すれば、誰でも水と霊とによって生まれれば神の国に入ることができるということなのです。ニコデモは自分は信じていた、神を信じていたと思っていました。そして正しいものと神様にしていただくためのことをすべてやっていると思っていた人間です。その人にイエス様は新たなことを、出発を進めているのです。つまり肉の生活、これは自然に生まれた私たちの生活、経験によって知っている私たちがこうあればいいという生活を捨てて、霊的な生活に入りなさい、ということを今言っているわけですね。霊の誕生は、肉の体が変化するわけではありませんけれども、心は全く清められて、神の言葉を聞くものとなります。イエス様がニコデモを行いではなく、神を信じることへと招いているわけですけれども、ニコデモはそれが理解できません。どうしてそんなことがありえましょうか、という言葉にそれが現れています。イエス様の言葉が理解できないのです。イエス様は10節から13節の言葉で、それをぐっと縮めて言いますと、わからないのかと裁いています。裁くというとね、私たちはもう、お前はダメだ。あるいは、その、刑罰で言えば、お前はもう、牢屋に入ってよ、いなさい、みたいな、そういうふうに私たちは受け止めるわけですけれども、そうではなくて、この裁きの言葉っていうのは、同時に、救いへの招きの言葉であります。イエス様はここで、自分は天から下ってきたもの、すなわち、神の側にいるものであることを示しておられるのです。イエス様の言葉に聞くこと、イエス様の言葉に従うことをもって、ニコデモにそれを進めているのであります。14節に、またちょっと私たちに理解できないイエス様の言葉が書かれています。モーセが荒れ野で蛇をあげたということです。これは旧約をよく知っている人にはもう本当によくわかることなんですけれども、私たちにはちょっとわかりにくい言葉です。これは出エジプトの民がこの市内の荒れ野をこう歩き回るわけですね。市内半島の荒れ野を歩き回って40年間も歩き回るわけですが、その荒れ野の中に毒蛇がいて、その砂の中に隠れていた毒蛇に噛まれると、もうこれは死ぬしかなかった。その毒蛇に噛まれた時に、モーセが掲げたこの青銅の蛇っていうのがあるんですが、この蛇を仰ぎ見た者は助かったのです。それがこのモーセがあれので蛇をあげたということです。これはイエス様が十字架に挙げられて死んで復活した後に天に挙げられるということが必然であるということを示すイエス様の言葉であり、その挙げられたイエス様、あるいはその十字架を見上げることによって私たちが命を得るということを表しているのです。ここにもね、この十字架が掲げられています。私たちはこの高く上がっている十字架を仰ぎ見るのです。当時のイエス様の十字架も、人々は、十字架は高く掲げられていましたから、人々はそれを見上げたわけですね。この教会の一番高いところにも十字架が掲げられています。その十字架を仰ぐということ、これをイエス様はニコデモに言っているわけです。 ニコデモはどうすれば、つまり何をすれば神の国に入れるかという方法にとらわれていました。それに対してイエス様は、この青銅の蛇という比喩を通して救いの方法を示されたのです。青銅の蛇を見上げた人々が自分の力で毒を消して命をつないだのではないように、人間が新しく生まれることも、また十字架に挙げられたイエス様を信じて仰ぎ見ることによってのみ、神が成し遂げてくださる受け身の出来事として命を得るということを伝えています。15節に、それは信じる者が皆人の子によって永遠の命を得るためであると書かれています。蛇に噛まれた者が青銅の蛇を見上げることで命を救われたように、人は十字架に挙げられたイエス様を仰ぎ見ることで救われて永遠の命を得るのです。永遠の命っていうのは単に死なないという意味ではありません。神との交わりの中に生きる新しい命です。これが新しく生まれるということであります。16節に、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであると書かれています。この教会のホームページにも、この言葉が招きの言葉として書かれています。この言葉には救いのすべてのことが含まれています。神がイエス様という救いを用意されたのは、単なる正義ではなく、ご自分の一人子を世に与える、私たちに与えてくださるという圧倒的な無償の愛によって私たちを救われたのであります。また救おうとされているのであります。17節の言葉からまたもう一つのことがわかるのですけれども、それは人を救うだけではなくて、この被造物全体、この世界全体を救おうとされているということであります。もう一度申し上げます。永遠の命は単に死なないという意味ではなく、神との交わりの中に生きる新しい命です。これが新しく生まれるということであります。私たちは、ややもすると現世的利益のみを求めてしまいがちです。現世的利益を想像しますと、脳の中にバラ色の世界が広がるのではないでしょうか。すべてが自分のものになっている、そんな世界ですよね。しかし、自分の欲しいものがすべて現実に得られたとしたらどうなるか考えてみていただきたいと思うのです。すべてのものがあるんです。自分に必要なものを、自分が欲しいというものがすべてそこにある。そうすると、そこにはもう希望はありません。そこには虚無、虚しさしかないのです。もうすべてのものを手に入れてしまっている状態ですよね。しかしながら、現世的利益では手に入れられないものがあります。現世的利益にはないものがあるんです。それは死や苦しみや争いからの解放です。私たちがそれから解放してもらいたいっていうこと、それこそが私たちの本当の根本の願いであるはずです。いや、願いなのです。それはこの現世的な利益、お金がどれだけあろうと、名誉がどれだけ大きかろうと、人々からどれだけ尊敬されていようと、得られないものであります。そのような現世的利益では、死や苦しみ、争いから解放されて、 生き生きとした人生を歩むことはできないのです。まあ、言葉は悪いかもしれませんけれども、その状態というのは悪魔に魂を売ってしまった人間の末路のようなものです。イエス様が語った永遠の命は、単なる死後の天の国、神の国という、まあ、いわば気休めではありません。もちろんそれもあるんですよ。それもあるんですが、私たちが今生きているこの今にも与えられる利益、霊的な利益であります。神との交わりに生きる喜びの人生だからです。最初にアブラハムは現世的な利益を全部持っている人だというふうに言いましたけれども、実は現世的利益ではなく、だけではなく、神が共におられるという事実が本質でした。彼が見知らぬ土地へ踏み出すことができたのは、所有物への執着から離れて、解放されて、神への信頼へと飛躍したからです。私たちにも飛躍することができます。永遠の命へと飛躍することができるんです。永遠の命に生きるとき、人は霊の実を結びます。ガラティアの信徒への手紙5章22、23節にあるように、霊の結ぶ実は愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。愛、喜び、平和は、現実の状況にかかわらず、心の底にある根源的な安心感が揺るがないという、そのような身であります。寛容、親切、善意は、他者の落ち度や攻撃に対して、私たちがその人を攻撃したくなるという、その思いを一旦抑えて、待つという余裕を生み出します。誠実柔和自制は、自分の感情や欲求に振り回されず、一貫性のある誠実な歩みができます。これは、神が共にいてくださるからです。神と共に歩む人生、それがもたらす実であります。恐れが愛に変わり、自分を守る必要がなくなります。新しく生まれ、永遠の命を得た人は、依然と同じ仕事をし、同じ家に住み、同じ家族と過ごします。しかし、その、いわば質が全く異なるのです。かつては、自分のために世界を利用していた、他者を利用していたのが、新しい、生まれ変わり永遠の命を得ると、この世界でどう使えるかという視点に変わるのです。そのような生き方ができるようになるんです。新しく生まれたからといって古い自分が魔法のように消えてなくなるわけではありません。ですから私たちは常に葛藤の中にいます。しかし、新しく生まれなければ、その葛藤を経験することはなかったんですよ。だから葛藤があるということは、私たちが新しく生まれたということの証拠でもあるんです。そして、その葛藤は、絶望に向かっていくんじゃないんですよ。だけど神がおられるっていう、希望に向かっていくんです。葛藤があって、だから私はダメなんだじゃなくて、こんな私でも神様は導いてくださっている、愛してくださっているということを私たちに示してくださるんですよ。私たちはそれを知ることができるんです。不完全なままで完璧に愛されているという絶対的な安心感の中で、ゆっくりと変えられていく自由をいただいています。 新しく生まれた状態とは、神の命、永遠の命という種が植えられた状態です。種は小さく最初は目立ちませんけれども、水をやり光を浴びることで確実に古い自分を突き破って成長していきます。成長するためには霊的な栄養が必要です。それは私たちを養う御言葉、主との関係を保つ祈り、霊的成長を助ける神の家族との交わりです。そのような中にいるとき、試練は私たちの霊を鍛える訓練として受け止めることができるようになります。しかし一方で成長を止めてしまう毒もあるので気をつけなければならないわけです。神の助けがなくても大丈夫という思いは新しい命の根を腐らせます。またすでに許されているのに自分を責め続けることは、成長に必要なエネルギーをそちらに奪われてしまうことであります。新しく生まれた命は神の愛という日光を浴び続け、御言葉という栄養を吸収し、祈りという神様との対話を繰り返すことによって、それはもう呼吸のようなものですけれども、それを繰り返すことによって大きく育っていくのです。この成長を神様は見守ってくださいます。キリスト者は水と聖霊によって新しく生まれました。神様との交わりを回復させていただきました。これは現実の世界での霊的利益そのもの、永遠の命がそこにあるのです。現世的な利益が不要だということではありませんけれども、本当に必要なのは霊的利益、永遠の命であり、その命のために現世的利益を用いるならば、神はそれを豊かに用いてくださいます。集めるんじゃないんです。現世的利益は用いるためにあるんです。そこが分かれば、私たちが現世的な利益を拒否する必要は全くないということに気がつくわけです。用いるっていうこと、用いることが豊かになるということ。私が豊かになるだけではありません。この世界が豊かになっていくんです。キリスト者は永遠の命をいただきました。これを成長させて、喜びの人生を神の家族と共に歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。在天の恵み深き主なる神様、今日も私たちにあなたの御言葉を与えてくださり、私たちを再び生きるものとして、みずみずしいものとして立たせてくださり、ありがとうございます。私たちは罪許されて、清いものとして、この世へと出てまいります。どうか私たちがあなたと共に、神の国を広げる働きを担うものとなさせてください。今日いろいろな都合でこの礼拝に参加することができず、あなたの御言葉を聞くことができなかったすべての人を、それぞれの場所であなたが豊かに恵みをお与えください。これらの感謝と願いを尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。